鈴木智和のワンタイムトーク。
どうもー、鈴木智和でーす。今回も聞いていただいてありがとうございます。11月第2週目のワンタイムトークでございます。本日は11月9日の木曜日でございます。今回で126回目を迎えております。いつも聞いていただいて本当にありがとうございます。今回初めて聞いてくださった方もありがとうございます。横浜から発信しているシンガーソングライター鈴木智和のちょっとした小話をしている番組でございます。一人ごとと称しましてですね、自分の活動の紹介だったりですね、自分の曲の紹介だったりですね、世の中に巻き起こるような、ね、出来事をですね、つらつらとお話をしておりますので、お時間があったら聞いていただけたら嬉しいなと、こんなふうに思っております。いや、昨日といいますか、11月8日に立冬を迎えましてですね、暦の上ではいよいよ冬ということになってまいりましたが、まあでもそれもですね、また今年もつい先日までは夏日25度を超えているということですね。うん、まだちょっとこう、なんですか、冬というには、まだまだ、ちょっとね、半袖でしたからね、私ね。まだ半袖なんですけど、まあ、暦の上では冬となってきたので、まあ、これからね、冬の足音がどんどん近づいてくるんじゃないかな、といったところでございますがですね。ちょっとしたこう、なんですかね、半袖着てると、半袖界、っていうの、半袖の世界線があるんですよ。ちょっとこれに分かりにくいかもしれないですけど。なんですかね、ちょっとこう、朝とかも、例えばまあひんやりしてんなーなんて思って、ちょっと軽く上着ようかなーって、上着て、ちょっと軽い長袖上着て、でもなんか別に着なくてもいいような気もする。いや、でもまだ、いや、でもちょっとどうしようかなーって言ってる時に、目の前で、半袖で歩いてるやつとかいると、なんかしないですけど、負けた負けたいや、俺も半袖になるぞって。こうなんかね、そういう、勝ち負けでやってるわけじゃないんだけど、なんかそういうね、ちょっとこう、半袖のこう世界線がこう あってですね、なんか、上着着て俺恥ずかしいみたいな。恥ずかしいってか、いや、着てたら実際暑いんだよ。実際ね、歩いてるとね、結構歩いてると暑くなっちゃうんで、歩いたら暑くなっちゃうんですけど、まあまあ、そういうふうにね、まだ半袖も長袖もね、着たり着なかったり迷うっていうようなね、時期でね、11月って言ったらもう本当はね、ちょっとこう、なんて、厚手の、長袖に、こう、革ジャンじゃないけど、なんか着ててもおかしくないぐらいの時期だった気がするんですけど、まあ、どうも今年はね、ちょっとこう、暖かい冬になっておりますのでね、ちょっとこう、体調管理もね、寒暖の差も激しかったりすると思うので、体調の管理もお気をつけいただければなと、こんなふうに思っておりますがですね、今年はなんかあとカメムシも大量に発生しているという、ことで、どうですか、それ土地柄とか場所にもよると思うんですけど、ちょっと感じませんか、僕はね、すっごい感じますね。すごい いるんですよ、こう。ベランダに出ると。そんなにこう別にこう森林の中に家があるわけじゃないんですよ。普通にこう、家の目の前はね、道路なんで、街路樹があるぐらいであるんですけど、洗濯物にね、取り付いてたりとかするんですよ。本当に、あの野郎たちが。でも多い、なんかね、多いな、今年多いなっていうんで。で、そのニュースを見た限りだと、その山間部とかだと、本当に山間部っていうか山間部地方の方たちだと、なんていうんですか、場所によってはこう、窓ガラス一面にカメムシが、っていう写真がね、載ってたりとかしてて、ね、もうあまりこう、鳥肌が立っちゃうようなね、そんな状況になってしまいますが、いや、もう今年はね、ちょっとカメムシ被害も多くて、そんななんですか、暖かさが関係してるんですかね。暖かさが関係してるのかもしれないんですけど、まあ、まだまだね、虫なんかもね、もう冬になったらいなくなるとは思うんですけど、だいぶ、まだいると思うのでね、カメムシに被害に悩まされてる方はね、負けずにね、頑張っていきましょうね、とりあえずね。本当に。いやー、なんかね、カメムシって、ねえ、同じ、昔って、黄緑色のちっこいやつだけがカメムシだと思ってたら、ちょっと違う種類のもこう、網戸とかに止まってるんですよ。なんていうんでしょう。こうなんかね、ちょっとこう、大きい、カナブンじゃないか、なんかカナブンぐらいのサイズで、背中にこう、なんか岩がゴツゴツしたみたいな感じの、もう模様になってて、で、そう、それがね、結構いるんですよ。ね。 まあでももうそんな髪虫もこんな寒くなったらねもう減るでしょうからね、あともうちょっとの辛抱かななんて思うんですけど、さてですね、先週の土曜日ぐらいだったかな、ね、ニュースで飛び込んできまして、ビートルズが新曲を出したということでございますね。もうご存知の方も、いらっしゃると思うんですけど、27年ぶりの新曲ということでございますがね。まあ、ビートルズっていうのは、1970年に解散して、メンバーがね、ジョン・レノン、ポール・マッカートニー、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スターって4人なんですけど、1980年にジョン・レノンは、ね、凶弾倒れて、まあ、亡くなってしまっていて、2001年にジョージ・ハリスンもね、病気で亡くなってしまったんですよ。58歳だったかな、そのぐらいの年齢で亡くなってしまったんですけど、それは明日が11月29日になってるんですけど、で、まあ、メンバーが、存命のメンバーがね、2人しかいないってことで、新曲っていう、あれって新曲って感じなんですけど、その、まあ、残してある音源が、主にね、ジョンの作った歌をみんなで合わせるっていう形式なんですけど、あれ一回ね、70年に解散してるんですよね。で、94年だか5年に、フリーアザーバードっていう曲と、リアルラブっていう2曲をね、それジョンのソロだった曲なんですけど、それをビートルズの、ね、新曲ということで、アンソロジーっていう、ビートルズのアンソロジーって、その時ちょっと、なんか総集編みたいなやつなんですけど、昔のなんか、こう、お蔵入りの音源みたいなのを引っ張り出してきたようなね、アルバムをね、生が出してっていうのであって、そこでビートルズアンソロジーでですね、と一緒に新曲が出たんですけど、で、それね、僕はね、リアルラブっていう曲がね、大変好きでね、この、なんだか新曲って、ジョンの弾き語りかなんかの音源に合わせてみんなが、演奏した。で、完成したっていう作品になってて、あ、すごいなと思ってたんですけど、で、その時今回が出てる新曲っていうのが、Now and Then っていう曲なんですけど、今回出たのがね、その新しく出たのが、で、それはその時にもう一緒にトライをしているそうなんですよ。まだ、その時ね、ジョージも生きてたんですよ。ジョージまだ95年だから。ジョージも生きてたから3人で、ジョンの曲にやったんですけど、その、当時のジョンの音源がピアノの弾き語りだったんですけど、ピアノの音がでかかって、ジョンの声がね、ちょっと埋もれているっていうかね、なかなか聞き取りづらくて、で、90年代ぐらいの技術だと、なんかそれをね、こう、うまく、なんつうか、ジョンの声だけ上げ、こう、ピックアップしてっていうことが、こうできなかったみたいで、トライしたんだけど、まあこれはちょっと、まだ寝かせる必要があるっていうような感じになって、その時は流れたそうなんですよ。一応撮るだけ撮ったそうなんですけど。で、今回、その AI の技術を使って、ジョン・レノンのピアノの弾き語りの音源、くっついてるんですよ、ピアノと歌が。でも声だけを引っこ抜いて、で、声だけで、ちゃんと成立してるって、声というか歌だけね。で、成立してるっていうものになったやつで、できた。で、ギターも、ジョージがその時弾いてたやつ。でも、そのジョージの音を使ったんじゃなくて、ポール・マッカートニーが、そのジョージのフレーズとかを利用して、ジョージっぽいギターみたいな感じで、録音、ポールが弾いてるんですけど、っていうのでね、やって再現して今回新曲っていうことで出たそうなんですけど、YouTube でもね、見れますのでですね、ご興味のある方はぜひ見ていただけたら嬉しいなと思うんですけど、なんか不思議な世界ですよ。不思議な世界ですよね、その YouTube を見た時に。なんか声は38歳のジョンで、その声に、こう、81歳のポールとかが、歌うわけですよ。合わせてね。で、その映像とかも、昔のジョンの、なんか、若い頃のジョンとか出てきたりとかして、なんかね、こう、でもビートルズって、なんかこう、僕の中ではこう、原点みたいなとこあるんですよ。で、それがやっぱ80の最先端も取り入れてすごいなと思いながらも、ただなんか、いや、もう不思議な世界だったっていうのが一つの感想でしたね。もちろんその曲として、なんかね、新曲をね、僕一ファンとしてはね、新曲を出していただけるのはね、嬉しいんでね、嬉しかったんですけど、ちょっとこう、なんて言うんだろう。ジョンもほら、昔の映像をこう作って、なんか、なんだろうな、本当にこう表現できないんですけど、若い頃と、こう、年取った時の映像とかもぐちゃぐちゃになってこう出てきて、ぐちゃぐちゃっていうかね、になって、YouTube のね、PV が出てきてるんですけど、 まあこれからっていうのはそういう技術を使ってなんかそのなんです亡くなった後とかも新曲とかって出てくるような感じの時代になっていくんですかね。そのデジタル技術って言葉ちょっと古いのかもしれないけど、まあ、AI を使ってね、ねえどうなんでしょうね。それはなんかね、素晴らしいことだとはもちろん思うんですけど、でまあ深くね、そういうことで新曲っていうことで今世界をセンセーショナルにね駆け巡ってるっていうところにはなっているようでございますがですね、うん、これからもこういう感じのいっぱい出てくるかもしれないですね。クイーンとかね、フレディ・マーキュリーのこう昔の音源とか出てきてね、なくなさそうな感じはするんですけど、まあそれはそれでね、ちょっと楽しんでいきたいなというような、この頃でございますが、あともう一個ね、面白いニュースが飛び込んできまして、エアロスミスと、たい焼き屋がね、コラボしてるっていうようなニュースだったんですよ。たい焼きの、ナルトたい焼き本舗っていうお店が、徳島の、ナルト海峡だから徳島の方だと思うんですけど、のたい焼き屋さんで、エアロスミスのが、スティーブン・タイラーと、ボーカルのね、スティーブン・タイラーと、ギターのジョー・ペリーっていうのが、とにかくたい焼きが大好きだっていうことで、で、もう、ライブの前にたい焼きも何個も食っちゃうみたいな。たい焼き大好きで、あまりに好きすぎて、たい焼き屋と、日本のたい焼き屋とですね、しかもデビュー50周年を迎えたんでね、エアロスミスがね、コラボするっていうことでですね。で、今度11日に、この後ですね、11月11日に、エアロスミスの、こう特有の包み紙みたいな、なんか、エアロの、こう、ね、ファンというか、音楽を聴いたことあるとか、なんか見たことある子だったら分かると思うんですけど、ま、赤いベースになって、A って書いて、こう、A の周りにこう羽が生えてるとかロゴなんですよ、エアロスミスって。で、かっこいいロゴなんですよ。で、それが、その、たい焼きの、で、ついてくるんですよ。それが、その、ラベルっていうかなんか、それが、もらえるっていうことでですね、ちょっとこれはかなりね、チェックしたいなと思うね、イベントだなと思って、面白いなと思って、ちょっとぜひですね、ご興味のある方は、イアロスミスのたい焼きのね、11日からコラボたい焼きね、税込み300円を全国38店舗、戸越銀座店のみ16日から販売する12月までの期間限定で、案がなくなり次第販売終了となりますということですのでですね、エアロファンもしくはですね、ナルトたい焼き本舗ファンの皆様はですね、ぜひチェックしていただければ嬉しいなと思うんですけど、かっこいいんですよ。そのでコラボで、あとね、コラボたい焼きりんご飴っていうのも11月11日からって、これもね、なくなり次第終了っていうことなので、ぜひね、これもチェックしたいなと思いますね。グレイテストヒッツっていう、アルバムの、ラベルっていうか、時のこの、ロゴがね、たい焼きと くっついてセットになってるっていうんで、ちょっと楽しみですね。これは楽しみしたいなと思います。いや、今日の話なんですけど、まあいろいろね、活動してるとうまくいかないなと思うこととかもね、まあ多々あるなと思いましてですね、まあ各ね、私もですね、ワンタイムトークを喋っていて、こう一応考えながらね、皆さんどんな話をね、喜んでくださるんだろうなんつってね、考えながらこう喋るんですけど、まあほら、いろんな方がね、聞いて、こう皆さんそれぞれのベクトルで聞いてくださるので、これは面白いなと思ったり、いや、これは面白くないなと思ったりとかっていう話がきっとあると思うんですよね。で、でも、こう、でも僕の中で今日はこの話を喋るぞって言って取り上げて、行って、まあ、会を、こう、毎回こう設けてるんですけど、まあ、最近起こったね、自分が感じたことっていうのがまず中心にはなっているんですけど、まあ、それでもこう、やりながらですね、なんか、なんだろうな、喜んでもらったよ、喜んでもらったよかもしれない、とかって思う時も、まあ、あったりとかしてて、なんかなかなかこう、しんなりとかってするような気分がなったりもするんですけど、なんかね、面白いインド映画をね、ちょっと見つけまして、きっとうまくいくっていうタイトルだったんですけど、なんかその映画をです、今度その映画についてはね、今度ちょっとゆっくり喋りたいなと思うんですけど、まあそのなんかあった時には、きっとうまくいくって心の中で呪文のように唱えるとですね、なんかこう、本当にこう、うまくいく方向にね、流れていくんだっていうような感じの内容だったんですよ。 ああ、なるほど、と思って。そういう考え方いいよな、と思って。なんかこう、うまくいかないな、って。うまくいかないって、実はうまくいってないことはないけど、自分の中でうまくいってないって思い込んじゃう時って、なんかあるじゃないですか。で、そういう時って、こう、心の中で、いや、きっとうまくいく。それ歌だったんですけど、なんか、インドのやつだったから、なんかちょっと、言葉がちょっとわからなくて。字幕はね、こう、メロディーにとってね、きっとうまくいく、みたいな感じになってたんですけど、ちょっと言葉がね、ちょっと、英語でもなかったからね、なんかあんまこう、わからなかったんですけど、でもまあそういう感じでですね、心の中でね、まあその、言葉はどう置いといて、そういう気持ちですよね。こう、なんか、いや、うまくいく、絶対、大丈夫、みたいな感じにしてね、思うことっていうので、思うといいんじゃないかなと思って。まあ、それを裏返せばね、逆に言えばそんなに気にしないっていうかね、あんまりこう、なんかうまくいってないよって思うようなことを気にしないみたいな感じの心持ちっていうのはね、なんかこう、過ごすと、こう、うまくね、ストレスを抱えないというか、時を過ごすことに大事なんじゃないかなーなんて、このように思いましてね、ちょっと、まあ、こんな話を鈴木が言ってたなって、片隅に、頭の片隅にね、ちょっと、ね、あして皆さんも、なんかうまくいかない時があったら、きっとうまくいくって、こう、心の中でね、呪文のように叫んでくれれば、なんかうまくいくかもしれないし、いいんじゃないかなと思ったんで、今日の話させていただきました。さてですね、もう次のライブがまた決まりそうなんですが、また、うまく決定したら、ご案内、お知らせしたいと思いますので、お楽しみにしてください。ということでございます。では、今日の曲はまた日を昇るという曲を聴いてお別れしたいと思います。ね、立冬は過ぎましたがですね、まだまだ、なんか、寒暖の差が激しいような日々が続いておりますので、くれぐれも体調には気をつけていただいてね、素敵な日々を、素敵な秋をお過ごしくださいませ。どうもありがとうございました。鈴木智和でした。歩いてこれたよ。